週末は楽しく有意義に過ごす30の方法。その1、週末は短いことがたっぷりある。週末はという間に過ぎるな。そんなことは口にしていませんか。楽しい週末ほどなぜかという間に過ぎてしまうのです。短いと思いますが本当に短いのでしょうか。では改めて人生における週末割合を再確認してみましょう。日曜日だけの週末と考えれば人生の週末は11年間です。土日の2日の週末と考えれば人生の週末は23年間です。金土日の3日の週末と考えれば人生の週末は34年間です。ほら気づきましたか。短いなんてとんでもありません。たっぷりあるのです。大量にある週末をどう過ごすかで私たちの人生も決まるのです。人生における週末の長さに気づく。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その2、週末は自分の都合で定義していい。週末はいつのことを言うのでしょうか。自治書的と記載が増しです。日曜だけという記載もあれば土曜日と日曜日という記載もあります。中には金曜日を含めた3日間という記載もあります。どの定義が正しいのでしょうか。実は厳密な定義はないのです。人によって週末はそれぞれですが、定義も厳密な定義はありませんが、ここで一つポイントがあります。厳密な定義はないのですが、自分の都合で定義すればいいのです。都合のいいように週末を定義して、より良い週末を送りましょう。やはり週末はできるだけ長く感じていたいものですね。では、どう週末を定義するかです。最も都合のいい考え方があります。週末は金曜の午前0時から始まり、月曜の朝までずっと考えればいいのです。金曜は午前0時から週末が始まります。金曜は定時ですが、気持ちの上では週末です。ようやく週末だと思えるため定時でもテンションが高くなります。さらに月曜日も定時ですが、朝までは週末が続いていると考えます。こう考えると週末は意外にないです。毎週3日間のことは計算になります。それにたっぷりあるではありませんか。ものは考えようです。週末を少しでも長く楽しむために都合よく考えてしまいましょう。都合のいいように考える方が人生も楽しめます。都合よく考えた人の価値なのです。週末は金曜の午前0時から月曜の朝まで続くものと考える。週末を楽しく有意義に過ごす30の方法。その3、週末の予定は自分から積極的に立てるもの。今度の週末の予定は何ですか。そう聞かれてすぐ返事ができるでしょうか。いいえ、特に予定はありませんという返事は寂しいです。最後のためにわざとぼっとする予定を入れているならまだわかります。それもまた一つの予定です。しかし本当に何の予定なくぼっとするのではもったいない時間の使い方です。貴重な週末が無駄になっています。週末の予定は誰かに立てるものではありません。週末の予定は自分から積極的に立てるものです。自分が楽しめることを贅沢に予定すればいいのです。自分から雇用しようと予定を立てることが大切です。自分から積極的に予定を立てることで心の自由効果が得られます。自分がやりたいなと思う予定を立てるからそれを目標に現実を考えます。友人とは約束でもいいでしょう。友人から誘われるように自分から誘ってみましょう。ローキングや映画鑑賞も素晴らしい予定です。自分からやろうと決断するから有意な時間を送ります。せっかくの週末ですがぜひ有意に過ごしましょう。さて次の週末には何か予定がありますか。なければ早速予定を立てましょう。すでに予定が立っているなら心の自由して今日も頑張りましょう。積極的に週末の予定を立てる。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その4、金曜の夜は家族のお土産を買って帰る日。週末は金曜から始まります。金曜の夜は家族のお土産を買って帰る日です。一週間頑張ったのだから自分の心を与えたいと思うでしょう。確かに頑張ったのは自分ですが後回しです。僕はまず家族が最優先です。平日に一生懸命頑張ることができたのも家族のおかげです。家族がいてくれたおかげで今週も無事に乗り越えることができました。金曜夜は学校や会社の帰りにお店に立ち寄り何かお土産を買って帰りましょう。何でもいいです。例えば小さなお菓子はいかがでしょうか。お菓子を嫌いという人はいません。家族になり楽しめます。自分のことになると同時に家族も喜んでくれます。お子さんがいれば大喜びするでしょう。そんなことにお金を使うのはもったいないと思うのはおかしいです。そういうことにこそお金を使うべきです。家族にお金をかけることは自分にも返ってきます。家族の中を深めることで精神的な支えがより強くなり平日を頑張るのです。小さなお土産で家族全員が大喜びしているのですから安いものです。小さなお土産でいいのです。大切なことは家族の気遣いができることです。家族を気遣ってお土産を買って帰ることができるのは素晴らしいことです。金曜の夜は勝負です。家に帰る途中お店に立ち寄り家族で楽しめるお土産を買って帰りましょう。金曜の夜は支えてくれた家族のお土産を買って帰る。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その後、人生で本当に探すのは実は週末。人生で探すのは平日ではありません。平日は意外に探しません。平日は強制力があります。学生なら校内に勉強しなければなりません。社会人なら会社に仕事をしなければなりません。逃げることができず一生懸命になるしかないため探しにくいんです。では、どこで探すのかというと週末です。週末には強制力がありません。どんな過ごし方でも自由です。のんびり過ごすのもよし、忙しく過ごすのもよし、自由だからこそ探しやすくなります。週末に勉強すれば知力で一歩探します。週末に読み直せば体力で一歩探します。週末に美味しいものを食べれば気力で一歩探します。週末をどう過ごしていますか。週末こそ有意な時間を送りましょう。あなたが週末にしていることが人生の始まりです。週末こそ有意に過ごす。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その6、週末の時間を長くするには時間がポイント。週末があっという間に過ぎると感じる人には共通点があります。週末起きる時間が遅いのです。週末からはだらだら過ごしたいと思い多くの人が起きる時間が遅くなりです。ところが昼頃に起きて食事を済ませると気づけば夕方です。あれもう一日が終わりか。早いなと思います。人は週末の一日を何過ごし、そのしたような気分になるのです。人は起きる時間が遅いと一日を短く感じる傾向があります。週末からゆっくりしたいと思いますが、本当にゆっくりするとあっという間に時間が過ぎます。週末にやろうとしていたことがこのようにできなくなるのです。少しでも週末を長く感じるのは朝のポイントです。週末こそ早起きしましょう。早起きすると体感できる一日が長くなります。誰よりも早く行動を始めると体感できる週末が長く感じられるようになります。少し早起きするだけで休日の一日分長かったような気がして、得した気分を味わいます。平日の際は週末の贅沢によって癒しましょう。美味しいものを食べたり、友人と話をしたり、温泉に行ったりです。誰もがまだ起きていない時間から週末を楽しめるのは体感です。週末こそ早起きする。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その7、週末からゆっくり寝させてほしいと思うのは平日の生活がおかしい証拠。週末こそ早起きしましょう。早起きすれば体感できる週末が長くなります。そうは言っても平日は寝不足だから週末からはゆっくり寝たいという人もいるでしょう。気持ちはわかります。平日は忙しくて睡眠不足になれば週末からはよく寝て体力回復に専念したいものです。しかしその状態は理想的ではありません。睡眠不足を週末で解消させようとするのはそもそも平日が健全ではない証拠です。平日が忙しいというより忙しすぎます。余裕がないというより余裕がなさすぎます。睡眠が不足するから正しいのは良くない状況です。睡眠は平日休日を問わず毎日しっかりとるものです。人間は睡眠不足に弱い生き物です。たった一日でも寝不足になれば翌日から体調が悪くなります。テンションが低く集中力も出にくいため勉強や仕事も働きにくくなります。目の下に行くなり体の調子が悪くなります。寝ることは毎日必要なのです。週末だけ寝ようと思うのは正しいものです。平日に問題があり改善が必要だと気づくことです。週末だけ寝ようと思うのではなく毎日寝ようと考えましょう。生活を振り返り平日の過ごし方を改善しましょう。毎日寝ることこそ健全な生活を送ることができるのです。週末だけ寝ようではなく毎日寝る。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その時、週末は朝のウォーキングから始めればいい。週末にしてほしいのは朝のウォーキングです。平日はなかなか朝のウォーキングができません。平日の朝にウォーキングをすることができない日中の勉強や仕事の差し支えです。現実を考えて平日のウォーキングは良い過ごしの方法ではないでしょうか。夜のウォーキングは夜の運動を促すためいい睡眠もつながります。しかしやはり朝のウォーキングも見せません。青空の下で朝の雨が歩くと一時間を与えてくれます。朝の空気は日中より澄んでいて気分が良くなります。朝のウォーキングは週末ならできるのです。週末は基本的に学校や会社は休日ですから自由な時間があります。早起きして近所をどこかに行くだけで構いません。週末を気持ちよく始めることができます。ウォーキングをした後の朝食がまた一段と確実です。これほど美味しい朝食なのかと驚くことでしょう。週末は朝のウォーキングから始める。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その9、私たちは太陽の感謝をすっかり忘れている。私たちは太陽の感謝を忘れがちです。平日は仕事や学校に忙しく太陽があっても深く認めることがありません。親、太陽の太陽はもっと感謝してもいい存在です。太陽があるおかげで地球水や動植物などで私たちは生きていくことができています。もし太陽が今すぐなくなればその瞬間に私たちも生きていけなくなります。今のことはありませんが事実です。太陽は私たちの生きるものです。太陽の光を浴びると気持ちも悪くなり元気も出てきます。太陽に感謝して過ぎることはありません。確かに平日は忙しく太陽に感謝しようと思っても余裕がないかもしれません。うってつけのタイミングは週末のウォーキングです。朝のウォーキングをしている途中太陽に向かって拝みましょう。拝むためにわざわざ神社やお寺まで行く必要はありません。太陽に向かって拝むだけでいいのです。拝むからは自由です。心の中でありがとうございますと唱えたり手を合わせたり拝んだりしましょう。大切なことは太陽に向かって感謝を伝えることです。感謝した瞬間心の中でじわじわと生きている実感や喜びが生まれます。生きている幸せが実感できるようになるのです。朝のウォーキングの途中で太陽に向かって拝む。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その10、週末に思い出したい3つの出来事。今週も早かったな。 週末になるとそんなことなく新鮮になっていませんか。早く感じたのは事実かもしれませんが、それだけでは寂しいです。早い早い、なく新鮮になっているとさらに早く時間が過ぎてしまいます。週末になれば今週あった出来事を思い出しましょう。今週の出来事を思い出すことで早く感じた週末を反省することが生まれます。できるだけたくさん思い出すのがポイントです。特に思い出してほしいことが3つあります。1、一番おいしかった食事。まず一番楽しかった食事を思い出しましょう。食事は生きる力のものです。美味しい食事ができるだけで幸せなことです。もし思い出せなければ美味しい食事をしていないことです。せっかく生きているのですから、1週間に一度は贅沢な食事をするべきです。早速今からでも美味しい食事に出会いましょう。2、一番楽しかった出来事。次、思い出したいのは一番楽しかった出来事です。何を楽しく感じましたか。友人と楽しく話をしたこと、好きな本を読んだこと、面白いテレビを笑いしたことなどを思い出しましょう。楽しいことが思い出せれば、来週は楽しい出来事ができるような過ごし方をしましょう。3、一番頑張ったこと。最後に思い出したいのは一番頑張ったことです。何を一番頑張りましたか。今週を振り返り、一生懸命頑張った出来事を思い出すと、気持ちよく週末を迎えることができます。頑張った自分の思い出せば、また来週も頑張るぞという気持ちが込み上げてきます。反省できるところは反省し、来週に向けて改善作業にしましょう。この3つを思い出すことができれば、早く感じた1週間でも有利だったと分かるはずです。さあ、また来週が始まります。美味しい食事をして楽しく過ごしながら一生懸命頑張りましょう。週末ごとにこの3つの思い出ができれば、人生を有利に過ごすことができるのです。週末は一番美味しかった食事、一番楽しかった出来事、一番頑張ったことを思います。週末を楽しく有利に過ごす30の方法、その11、週末1日目の朝食から、あと豪華にした方がいい。平日の最後の定休日は、いきなり最初から贅沢に行きましょう。週末1日目の朝食は、ぜひ豪華な朝食をお勧めします。贅沢な食材を使って、自宅で朝食をするのもいいでしょう。近くのレストランに行き、少し贅沢な朝食をオーダーするのもいいでしょう。さらに贅沢としてもう1品加えるのもいいアイデアです。朝からあと豪華に行くのです。これで平日の余った疲れも一気に吹き飛びます。ここにエンジンがかかります。週末からこそエンジンをかけましょう。平日に一生懸命頑張ったのですが、それ以外の贅沢はした方がいいです。美味しい食事は元気のものです。朝から豪華な食事をするとさあ、今日も一日楽しむぞという風が湧いてきます。あなたは人生の主役です。人生の中心人物にふさわしく豪華に行こうではありませんか。朝食を豪華にすることで気持ちよく週末をスタートできるのです。週末1日目の朝食はあと豪華に行く。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その12、時計をしていないのも一つのファッション。腕時計をしている人を見るとかっこいいなと思います。テクニック時計があると素敵な印象を受けます。基礎面で時間を大切にしている様子が伺えます。おしゃれであるゆえ実用的です。平日は時計をしている人も多いでしょう。しかし腕時計はデメリットもあります。時間による疲労が増えやすいことです。腕時計を見せていると常に時間が目に飛び込んできます。もうこんな時間だ、おや、まだこんな時間なのかと断ることに焦ったり驚いたりします。時間が流しやすいメリットがある反面、時間による疲労も増えやすいデメリットもあるのです。あなたが使いやすいのは腕時計のせいかもしれません。差し控えなければ週末からは腕時計を外してみましょう。時間が分からなくて大変と思いますが、意外にくても感じません。時間に追われることがなくなるため、本来の自分のペースを取り戻します。さらにくらいメリットもあります。時間が目に飛び込んできるため、不要な量を失ってするのです。時計がファッションになら、時計をしていないのもファッションです。自分のペースで自分の思いのままに過ごします。それもまた一つの有意な週末です。週末は時計を外してみる。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。元気を出したい時には人を集めることに行きましょう。週末こそ人混みです。人混みに入ると予定に使えて元気がなくなるのではないかと思いますが、そうではありません。人混みに行くと元気が出ます。人混みには活気があります。生きる力であり、前向きに活動しようとする人混みです。人混みは気が寄っています。たくさんの人が集まることにはたくさんの気が集まります。お祭りやコンサート会場に行くと大勢の活動で自分までテンションが上がるのと同じです。人の塊はエネルギーの塊です。人混みの中を流しているだけでたくさんの人が集まり、だんだん元気になります。元気がないことは前がいいのです。人混みの中にかけて生きる気を無料で参ります。人混みは今無料で元気をもらえる存在です。時間とお金をかけてわざわざ人混みに価値があるのです。元気がないことこそ人混みに飛び込む。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その14、週末は平日に使っている道具のメンテナンスをする時間。平日は忙しいためなかなか道具をメンテナンスする時間はありません。メンテナンスするのは週末がうってつけです。週末は平日に使っている道具のメンテナンスをする時間です。学生なら勉強道具であり、社会人なら仕事道具です。まず、ゴールデンの芯を確かめましょう。芯の残りが少なければ新しいものに取り替えます。空も要チェックです。空の機器が汚れていたり、そこにここに余っていたりしますから掃除しましょう。手に触れ回数が多い携帯電話も、手に穴がきれいに磨きましょう。忘れがちなのは携帯電話で撮った写真のせいです。嫌な写真は削除して写真を安く整理しましょう。ノートパソコンを使っているなら、ディスプレイやキーボードに溜まったところを取り除きます。フォルダを安く整理して、嫌な回があれば削除しましょう。身の回りのものをきれいに掃除すると、それらを削るのが気持ちよくなります。週末は平日に向けて運動を高める時間です。勉強道具をきれいにするから勉強になれます。仕事道具をきれいにするから仕事になれます。週末に道具を掃除すると、平日は気持ちよくスタートダッシュができるのです。週末は道具のメンテナンスをする。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その15、なぜ1週間は長かったのか。なぜ1週間は長かったのでしょうか。もっとも短い1週間であるにもかかわらず、意外に意外をしない人も多いのではないでしょうか。1週間という間には旧約聖書の言葉を神様がこのような中で作ったことが意外です。聖書は、イエス世界記録集に最も世界で数を存在されているとして登録されています。1日目に神様は光であると、このように光と闇を吸い切るというような誕生しました。2日目には大空を吸いました。3日目には海と息を吸い、息には植物を吸いました。4日目には火には太陽、4には土を吸いました。5日目には海は魚、空は鳥を吸いました。6日目は地上にある動物を創造しました。ここまで作ったところで神様は、そうだ、自分と似た動物も作ってみようと思い、一つに男性と女性を作りました。それが神の理由です。神様が見たかったで、このような全てを創造した後、さすがの神様もされてしまい、7日目は休んだのです。1週間はこのような誕生するプロセスです。私たちの生活は1週間の連続です。つまり、毎週新しい世界が生まれていると考えることができます。未来があると1週間が面白く見えてきますね。先週と今週は別世界です。今週と来週も別世界です。別世界ですから、あなたも何か新しいことを始めましょう。毎週新しい世界が始まっている意識を持ちながら、新鮮な気持ちで始めることが大切なのです。毎週新しい世界が始まっている意識を持つ。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その週末はなぜ愛を持ちにいるでしょうか。マラソンの終わった後の達成感に似ています。走っている時は辛い苦しいやめたいと思います。なぜわざわざこんな最後を自分から選んでいるのだろうとバカバカしく思うものです。そう思いながらも我慢をして走り切った時の気持ちは言葉では表現できません。感動するのです。ふうマラソンの走り終わった後、ボロボロ涙を流してしまいます。努力して大きなことを達成した自分にひたすら感動しているのです。努力をしていない人はわからない貴重な体験です。苦しみは乗り越えた後、感動の涙が流れます。なぜあなたは今努力しているのか。努力した後の達成感は味わうためです。努力した後の達成感は努力しなければ味わえません。週末の最高感は平日に頑張ったわけです。平日に努力を制圧すると週末は気持ちのいい達成感が味わえます。お金では大概貴重な感動です。この感動はどこも売っていません。努力した人だけが得られます。平日は達成感を得るために頑張る日です。週末は達成感の味わいです。これで平日も週末も楽しめるのです。努力した後の達成感を味わうために今努力する。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その17、週末は羽を外してもいい日。週末は羽を外す日です。羽を外すなんてバカらしい時間の使い方と思いますが、そうではありません。有意な時間の使い方です。平日はなかなか羽を外すことができません。平日は学校や会社のため真面目になることがいいです。そこだけあって自由が少なく緊張感があります。ストレスもためないです。ではどうするかというと、週末に羽を外しましょう。むしろ羽を外さなければなりません。羽を外すといいストレス発散になります。カラオケに行って大声で歌いましょう。少しは休みの量が増えても大丈夫です。友人と時間を忘れて長話をするのもいいでしょう。贅沢に旅行するのもいいアイデアです。節度を保ちながら羽を外せばいいストレス発散になります。節度を保つことさえできれば羽を外した方がいいストレス発散になります。週末くらいは羽を外してもいいでしょう。ストレス発散ができれば平日を頑張ります。時は羽を外すことも必要です。真面目では面白くありません。バカなことばかりしていても良くありません。人間は真面目とバカをバランスよくとるから超良くなるのです。さあ、今週末はどう羽を外しますか。必ずやりたいことをやって、あと行きましょう。週末は羽を外してストレス発散をする。週末を楽しく有意に過ごす30の方法。その18、週末の贅沢は平日に向けた準備である。週末はエネルギーを充電する日です。平日はエネルギーになってこそ頑張ります。では平日のエネルギーを充電するかというと週末です。週末にエネルギーを充電するから平日を良くすることができます。週末はエネルギーを充電するために必要なことといえばただ一つです。贅沢です。週末は贅沢をする日です。週末にたっぷり贅沢をすることでエネルギーが充電されます。贅沢には罪悪感があるかもしれませんが、週末の贅沢は特別です。平日に向けた準備なのです。罪悪感を全く抱く必要はなく、堂々と楽しめばいいのです。週末は贅沢をして好きなことを存分に楽しみましょう。 美味しいものを食べたり温泉に出かけたり本を読んだりなどです。いつもより少し豪華にいきましょう。準備ですからしっかり贅沢を楽しまなければいけません。充電だ、準備だ、必要なことだと思えば贅沢をより楽しめます。週末を優位に過ごすから平日も優位に過ごすことができるのです。週末の贅沢は平日に向けた準備のつもりで堂々と楽しむ。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その19。週末はたっぷり汗をかかないたっぷり汗をかいたのはいつですか。少し汗をかいた経験ではなく、たっぷり汗をかいた経験です。平日に少し汗のことがあっても、たっぷり汗をかくことは少ないのではないでしょうか。平日は忙しくてなかなか汗をかく時間が少ないからです。では週末はいかがでしょうか。時間に余裕のある週末はたっぷり汗をかく人としてうってつです。毎日は難しいかもしれませんが、せめて週に一度くらいならできるのではないでしょうか。たっぷり汗をかくと気持ちがよく疲れも一緒に流れ落ちます。たっぷり汗をかく方法は2つあります。サンダル汗をかく、運動で汗をかく、どちらでもいいです。半身浴をしながら読書をすればたっぷり汗をかくと同時に勉強になります。運動をすればたっぷり汗をかくと同時に運動不足の解消になります。どちらも一緒に2つの考えられる優位な時間の使い方です。週末は時間に余裕がありますが、どちらもできます。自分の生活スタイルに合った方法で週に一度はたっぷり汗をかきましょう。週末はたっぷり汗をかく。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その20。週末なら分厚い専門書でも一気に読破できる。姿勢は磨かなければ輝きません。姿勢を磨くには読書をするのが近道です。こんな先人の知恵です。この一冊読んだけで7年で想像していることがすぐ身につきます。人生を消化できるのです。週末は読書をするのに最適です。4回今夜4回の週末まとめて読んでしまいましょう。週末はまとまった時間があるため読書がすぐに進みます。平日は時間の都合で読み方が読み方になりますけども、週末はたっぷり時間があります。読書は時計で進めるのもいいですが、やはり一気に読み切るのが一番です。一気に読むと話の筋も一気に頭に入るため身につきやすいのです。時間がたっぷり週末なら分厚い専門書でも一気に読破できます。1週間に1冊を読めば1年で50冊も読めます。分厚い本の50冊も読めばあなたは必ず変わります。姿勢は表情に現れます。たくさんの知識を得ると生きることに自信がつきます。凛とした表情になり落ち着いた雰囲気を出すのです。読書は明確なものです。こんな姿勢だけでなく表情にも磨きをかけます。ではここでおすすめのコースがあります。学校や会社が終わった企業の夕方に今夜に立ち読みます。読んだ本の場合は家に帰ってすぐ読み始めましょう。こんなたったその日から読み始めるのが一番スムーズに進みます。週末は分厚い本の読書に挑戦してみる。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その20。近所にある浮気施設によれば十分旅行を楽しめる。大型連休とは違い、週末は旅行の範囲が限られます。特に行くことだけが旅行ではありません。近場でも楽しむことができれば立派な旅行です。例えば近場の浮気施設です。週末でも近場なら十分に行ける範囲です。近場の浮気施設は見落としやすい点になっています。身近な浮気施設はいつでも行けると思いがちです。いつでも行けると思ったままいつまでも行かないものです。意外に近場の浮気施設は私たちのあなたのです。さあ近場にある浮気施設を思い出しましょう。美術館、博物館、ホテル、温泉、テーマパークなどです。身近であるにもかかわらず行ったことがないということが必ずあるはずです。週末ぜひそこへ遊びに出かけましょう。近場の小さな浮気施設に向かうだけで旅行を楽しんだことになります。いい気分転換と創作さんができるのです。行ったことのない近場の浮気施設に旅行する。週末は楽しく週末まで仕事のことを考えていると気分転換がなくなります。気分転換とは何かをすっかり忘れ別のことに集中することです。週末は仕事のことをすっかり忘れなければ気分をうまく切り替えることができません。仕事を忘れて遊びに集中するのです。仕事だけに集中していると人間の頭は同じパターンを繰り返すものです。集中はいいことですが集中ばかりは良くありません。決まった考え方や発想しかできなくなり仕事の品質が落ちるのです。仕事が大好きな人は週末も仕事のことが気になるかもしれません。しかし週末は仕事を忘れるのが仕事です。気になっても考えない、思い出したくても思い出さない、仕事以外に集中することで仕事につながるエネルギーやアイデアを得ることができます。週末に仕事をしないことで前の方から流れ平日に興味が生まれるのです。週末に仕事のことを考えるのはやめる。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その13。部屋の中から新たな花が生まれる。あなたの部屋は花がありますか。花なんて何の役に立つのかと思いますが大いに役立ちます。花には3つの効用があります。1、空気が綺麗になる。部屋の花があるとまず部屋の空気が良くなります。花が二酸化炭素を吸収し綺麗な酸素を生み出します。いつもより部屋の空気が良くなりすっきりした気分になるのです。2、明るい気持ちになる。植物は命があります。成長するという点において人間と同じです。きちんと水と日光を与えればすぐ成長します。週末に花を買えば平日に成長する様子が流れ生きる力を生まれます。我が子が成長する姿を見ていると親まで元気になると同じです。花が成長する姿を見ていると自分まで元気になります。一緒にいる存在になることに悲しい気分もまで明るい気分でいられるのです。3、華やかな気持ちになる。最後に大切なことはやはり花を見ると気持ちが華やかになることです。人間は美しいものを見ると気持ちがすっきりします。部屋の花を飾ることで毎日美しいものを見ていくようになります。花から元気をもらえるのです。さあ週末は花を買って部屋に飾りましょう。部屋の花から新たに花が生まれるのです。花を買って部屋に飾る。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その14。週末は友人に連絡を取ろう。合言葉は今週はどんな週末はぜひ誰も友人に連絡を取りましょう。直接なのがいいそうですが電話でも構いません。平日は忙しくても週末ならたっぷり話す時間があるでしょう。友人に話している言い笑いがあります。今週はどんな1週間だったです。今週あった出来事を尋ねれば何か答えてくれるはずです。便利なことに毎週同じことでも笑いがつきません。毎週何かあるものです。話を聞いて共感するだけでいいのです。相手から話を聞けば自分も今週の出来事を報告しましょう。お互いに今週の出来事を話し合えば自然な流れで臨場を報告できます。お互いの様子を確認することができるため何も考えやすくなります。気持ちや状況の共有ができると安心な流れ、また来週も頑張ろうと思えてきます。この話題の最大の効果は安静の持ち点です。お互いが自分の1週間の報告し合うことで自然と自分の行いを客観的に見ることができます。自分の近況を話しているうちにこうすればよかったな、次からはこうしようという気づきがあります。友人との仲を深めるだけでなくお互いの安静まで出来上がりです。友人が時間を送ることができるのです。今週はどんな1週間だったという話題で友人に連絡する。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その15。週末は1週間の終わりであると同時に始まりでもある。週末といえば1週間の終わりというイメージがあります。私たちの感覚としては1週間は月曜から始まり日曜で終わると感じがちです。ところが1週間にはきちんとした定義があります。1週間の定義は日曜日から始まり土曜日に終わります。カレンダーを読むと日付が日曜から土曜日に並んでいることがありますね。私たちの感覚と厳密な定義が少しずれています。これがいいのです。つまり週末は1週間の終わりであると同時に始まりでもあるということです。週末は1週間の終わりを楽しむと同時に新しい1週間の準備をしましょう。新しい1週間の準備をすることがすでに新しい1週間の始まりを意味します。週末は終わりであり始まりという意識を持つ。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その16。選択肢が動いている間に何をするかが大切。週末といえば選択です。一人暮らしをしている人なら平日は忙しいため週末にまとめて洗濯する人も多いのではないでしょうか。洗濯機が動いている間や携帯電話をいじったりボッと待ったりするのもいいですが、もっと優位な過ごし方があります。部屋の掃除です。単に掃除だけするより洗濯機が動いている間に部屋の掃除をしてみましょう。不思議なことにいつも良いかと思います。どちらも綺麗にする行為です。綺麗にする行為を重ねることで自分の中で綺麗にするというスイッチがあります。テンションが上がり勢いなしに体を癒やすくなるのです。洗濯機の動きが上がるまでゆっくりともしつつがさらにテンションが上がります。このようにタイムプレッシャーは連絡感と生み出します。ぜひお試しください。いつも以上に楽しく掃除ができるに違いありません。洗濯機が回っている間に部屋の掃除をする。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その17。週末に手紙を書かなければ一生手紙を書かない人間になる。週末に手紙を書かなければいつまでもタイミングを同じ一生手紙を書かない人間になるでしょう。手紙を書くなら週末までストライキングです。週末はお世話になっている人を思い出して手紙を書きましょう。書き始めるまでが大変な手紙も一度書き始めればスイスイ書きます。まとめて書くのがおすすめです。お世話になっている人をたくさん思い出しまとめて手紙を書きましょう。まとめて書くと勢いに乗るためよりいいかと思います。週末にはお世話になっている人に手紙を書く。週末を楽しく優位に過ごす30の方法、その18。週末に月曜日の予定をすれば週末の1日増える。週末が楽しかった分休み明けが辛いです。月曜からまた平日が始まると思うと気持ちが落ち込むのです。いわゆるブルーマンデーです。このブルーマンデーを克服する良い方法があります。月曜日に楽しみにつながる予約をしましょう。レストランやエステティックサロンの予約などです。月曜日に楽しい予約をしておくことで月曜日ワクワクとした気分で迎えられます。わざわざ予約をするのがポイントです。予約は面倒と思いますが気持ちを盛り上げる効果があります。予約をするとはっきりしたスケジュールになります。月曜日はまだまだあるという意識ができるためウキウキした気持ちで月曜日を迎えることができるでしょう。平日であるため月曜日には週末のような錯覚をします。週末が1日増えるようなものです。 落ち込むことなく月曜が迎えられると同時にスムーズに定日を迎えられるのです。週末に月曜日に楽しむ予約をする。週末を楽しく有利に過ごす30の方法。その19、最も有利な週末の過ごし方と海外旅行。最も有利な週末の過ごし方は海外旅行です。せっかくの海外旅行は大型連休の方がいいと考える人も多いでしょう。確かに大型連休の方が時間が取りやすいでしょうが、気軽には点もあります。大型連休は値段が高いです。しかも混みます。時間があってもお金がない。見たいものがあっても人手がないという状況になりがちです。誰もが考えることをするのは普通です。誰もが考えることをするのがいいのです。そこでおすすめなのが週末の海外旅行です。海外旅行は週末でできます。むしろ週末が最適です。平日は時間が取れず大型連休は条件が悪く、その時間に当たる週末が穴なのです。例えば金曜に出発して土曜と日曜海外で過ごすコースです。お金が当たると思いますが、今は格安航空会社が登場して航空券が安くなりました。旅行代理店でも近くの国なら登録する予定で海外旅行ができます。新のシーズンのシーズンと地域の料金は全然違います。しかも人を寄せることができます。改めてまた今度と言っているといつまでやってもできません。いきなりこの週末に海外旅行はいかがですか。間に合わないと思いますが、これが間に合うのです。みんな週末なんて時間に余裕がないと思っていたら苦しみが出します。高いと思いますが安いです。海外旅行すると必ずいい経験になります。新しい運動まで気分転換になり視野を広げることもできます。豪華な朝食も気分転換も社会勉強もまとめて経験できます。最も有利な週末の過ごし方なのです。週末に海外旅行をする。週末を楽しく有利に過ごす30の方法。その30、週末に靴をきれいにすると平日の足取りが軽くなる。突然ですが最後に靴の掃除をしたのはいつですか。靴の洗濯をすることはあっても靴の洗濯を忘れる人はいないようにではないでしょうか。靴は短すぎて掃除を忘れやすいものです。足の裏から出る作業は一日に弱してコップ一杯分にもなると言われます。コップ一杯分の汗が靴に染み込む様子を想像してみましょう。ゾッとしますね。その状態では靴は汚れも良いも悪化して当然です。週末は靴をきれいに掃除するです。平日に使った靴はかなり汚れているはずです。平日にしっかり履くことができるのも靴のおかげです。平日に頑張った靴に感謝しながらきれいに掃除しましょう。新たに磨いたりです。靴がきれいになると足も悪くなります。月曜日の朝気持ちよく家を出られるのです。週末はきれいに靴を掃除する。週末を楽しく有利に過ごす30の方法。まとめ。その1、人生における週末の長さに気づく。その2、週末は金曜の午前0時から月曜の朝まで続くものと考える。その3、積極的に週末の予定を立てる。その4、金曜の夜は支えてくれた家族のお土産を買って帰る。その5、週末こそ有利に過ごす。その6、週末こそ早起きをする。その7、週末だけ読めるのではなく毎日読める。その8、週末は朝のウォーキングから始める。その9、朝のウォーキングの途中で太陽に向かって拝む。その10、週末は一番美味しかった食事、一番楽しかった出来事、一番頑張ったことを思い出す。その11、週末一日の朝食はたっとどこかに行く。その12、週末は時計を外してみる。その13、元気がない時こそ人混みに飛び込む。その14、週末は道具のメンテナンスをする。その15、毎週新しい世界が始まっている意識を持つ。その16、努力した後の達成感を味わうために今努力する。その17、週末は羽を外して創作作業をする。その18、週末の贅沢は平日に向けた準備のつもりで堂々と楽しむ。その19、週に一度はたっぷり汗をかく。その20、週末は分厚い本の読書に挑戦してみる。その21、行ったことのない力を出してに旅行する。その22、週末に仕事のことを考えるのはやめる。その13、花を買って手紙を書く。その14、今週はどんな1週間だったというわけで友人に連絡する。その15、週末は終わりだに始まりという意識を持つ。その16、洗濯機が回っている間に部屋を掃除をする。その17、週末にはお世話になっている人に手紙を書く。その18、週末に月曜日に楽しむ予約をする。その19、週末に海外旅行をする。その30、週末はきれいに靴を掃除する。